アレリア、初めて聞きました、こういう証は。本当に証拠りのない。まあそれでも神様はね、やっぱり忍耐強く憐れみ深い方ですね。まあいろんな証がありますけど、本当に自分自身の証は自分しか持っていない、ね、神様によって本当に救われた恵みをこうして証しできるということはとても幸いだと思います。今日私が皆さんに分かちたい御言葉は一節だけですけど、神様ご自身が一番喜ばれることって何かということです。それは、まあ、聖書をずっといろんなところ読んでみてもやはりこれしかないなと思うんですね。それは信仰ですね。神様に対する信仰、でなぜかというと神様は物はいらないんですよ。すべて持ってるからね。物はもうすべて持ってるので、私たちに対して神様がこれが欲しいと、あなたたちにこれを私に与えてほしいというか、それは信仰、神を信じる信仰、それに尽きるかなと思うんですね。神様はすべてのものを作られた方なので、私たちが、このように今もう本当に文明的な生活してますけど、あらゆるものは何か神様が作ったものをモデルにしてますね。例えばレンズとかでもね、何でも目がモデルになったりね、あるいは、ロケットさえも飛びますけど、それも元はといえば鳥をねモデルにして、ですから神様が作ったオリジナルのものを私たちは模倣して、それに改良を加えてより高度なものにね発達させているんであって、もともとのものは私たちが作り出したものは何もないんですよね。だから神様は物は必要ないんですよ。神様が本当に私たちに求めているのは、神様に対する私たちが信仰、神様に対する信じるという、そのまあ純粋で熱くね、そして偽りのない、変わらないもの、それは信仰、神様に対する信頼、それですね。でそのことを今日お話したいと思いますけど、ヘブル人への手紙の11章の6節、ヘブル書11章の6節で、このところから神は信仰を喜ぶというタイトルで2つのポイントをお話したいと思います。まずヘブル書の11章6節お読みしましょう。はい、1節だけですから皆さんでゆっくり読んでみましょう。はい、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。書いてますね。もう本当にシンプルですね。2つしか書いてませんね。神様が喜ばれるものは何ですか？一つは神が存在しておられる方であることを信じる。神は存在しておられるということを信じること、それが一つです。でもう一つは何かというと、神に近づくものを神様が報いてくださる、神様を求める者に神様が報いてくださる方だということを信じること、でこれを二つだって書いてますね。それは神様が喜ばれる信仰だって書いてます。武志兄弟の子原稿あるので私も間違ってこれ読んだら困る。紛らわしいね。一つはね、神を信じる、一つは神が存在しておられることを信じるということですね。モーセが出エジプトの時に、 まあ、神様の召しを受けましたね、80歳になってからね。で、モーセ自身がもう信じられませんでした。まだ信じられないと同時に平穏な生活を奪い取られたくなかった、ね、ミディアンの地でね、家族を持って、そしてもう、羊を飼って、とても静かな生活、奪われたくなかった。だけど神様は、イスラエルの民をエジプトから導き出すんだ、430年も奴隷生活をしてるじゃないか、ね、まあ、自分自身もそこにいましたけど、エジプトにね。でその民たちを導き出して、私が約束したカナンの地に連れてきなさい、それはアブラハムに与えた祝福の土地ですよ、だからあなたが導き出すんです、そういうふうに言われた時に、アブラハムは、いや神様そうは言っても私が言ったからといって、あなたが私を召してね、エジプトからイスラエルの民を導き出す出エジプトの、指導者にしたということを彼らは疑ってね、信じないでしょうと、ね、なんというどういう方が私に対してそういう使命を与えたと言えばいいんですかってね、そういうふうに聞いたら神様は言われましたね、私はあるというものが命じるんだと言いました。私はある、私は存在するっていう、それが私の名だって言いました。だから、私たちの神様、私たちが信じる神様というのは存在される神なんです。存在の神です。もっと言うと常に存在されている神、ね、その神が私があなたに命じてイスラエルのためを導き出すんだと言いなさいってこう言いましたね。常にいらっしゃる神様です。私たちが信じる神様はね、私たち人間はね、生まれて死にますから有限の世界にしか生きてませんよね。もう限りがあります、ね、だから有限の世界に生きているものは無限の神様、永遠の神様を本来知ることはできないんですよ、ね、五感で知ることはできない、とてもじゃないけどね、私たちが見たり聞いたり触れたりして知る、五感で知るのは知るというか認識するんですよね。認識する。だけど神様は五感で認識することはできません、霊の神様は私たちの肉眼で見えませんね。神様の技は見えますけど神様ご自身は見えません。神様ご自身を触れることはできません。受肉したイエス様を触れることはできましたけど神様ご自身を触れることはできません、ね、だから五感で知ることはできないんですね、私たち。じゃあどうやって知ることができますか。それは霊です。霊、神は霊だから霊によって知る。霊によってね、私たちが人間としている一番大切なものは霊ですね。霊と魂と体からなっているって聖書は言ってますけど、私たちの一番大切なもの、内側にあるもの、それは霊ですね。霊によって神様を知るんです。神様を感じるというかね。ところが私たちの霊は死んでるんです、罪のためにね。クリスチャンは死んでないで生き返ったんですけど、だけど生まれたままの人はみんな霊が死んでるんです。死んだ状態になってます。だから霊によっても知れない、もちろん五感によって知れないんですけど霊によっても知れないとすれば、どうやって神様を知ることができますか。できないんですよね。だけど神様は知ることができる。神様を信じることができる。信じるというのは知ることができなければ信じることができませんけど、信じることができるようにするために神様は方法を与えてくださったんです。つまりね、私たちの霊が罪によって死んでいるから、罪がなくなればいいんです。解消されればいい、ね、罪が清算されれば、罪がないものとされれば私たちの霊が生き返る。で神様はそのために、私たちの霊がもう一度生き返ることができるために、罪の許しという方法を、ね、与えてくださったと聖書は言ってますね。罪はね、許されなければ消えないんです。罪を犯す魂は 死ななければいけないっていうのが神様の法則ですから、ルールですから。だから罪を犯したら必ず私たちは死ななければいけない。で、死ななければいけないものが神様を知ることができる方法は、私たちが罪が許されて罪が帳消しにされる、神様によって罪が帳消しにされる、清算される、解消される、亡き者とされるっていうことがなされなければならない、ね、そうなんですね。じゃあどうしたらその罪が解消されるんでしょう。罪が亡き者とされるんでしょう。ない者として神様にとって取り扱われることができるんでしょう。それは罪を犯した魂は死ななければいけないから、私たちが罪を犯したら命というものを差し出さなければいけない。罪の代価として、ね、罪を支払う報酬は死っていう言葉を使ってますけど、罪の代価として、対価として命を差し出さなければいけない。だけど私たちの命は自分自身の罪を償うために差し出しても価値がないんです、ね、罪人の命は汚れていて価値がないんです、まあ、腐った魚みたいなもんですね。食べようとしても食べられない、ね、腐ってもタイとは言いますけど、やっぱりタイも腐ったら食べられない、ね、だから、命は一番大切なものでしょ、私たちにとってね、何よりも命は大切だと思うんですよ。どんなに財産あっても命と控えにどっち選ぶったら、もちろん財産選ぶ人はいないので、ね、命が大切だから最後の拠り所です、私たちにとってはね。その命を差し出しても、命の代価を払っても、命によって償っても、自分自身の命を払っても自分自身の罪を償うことはできないと書いてます聖書は。罪人の命だから、価値がないから、腐ってるからです、ね、汚れてるから。神様の前には私たちが一番大切な命を償いとして捧げようとしたとしても、神様は受け取れないんですよ、その命。どうします、そしたらもう手の打ちようがない、お手上げです、ね、万事休す、万事休す。救われる道はないんですよ、私たちには。だから神様は尊い命を用意したんです。罪も汚れもない命をね、償いのために最も価値ある命を用意してくださいました。それがイエス・キリストの命です。イエス様がこの地上に来られたのは、初臨、最初に来られたのは、それは命の代価を捧げるために来ました。つまり救い主として来たというのは、救い主として私たちを救うために来たんですけど、それは自分の命を捧げるために来ました、ね、罪の支払う報酬は死だから、死というのはつまり命を捧げるということだから、命が捧げられなければいけないんですけど、イエス様の尊い、清い、価値のある命を捧げるために来たのです、私たちの代わりにね。私たちが神様どうぞ私の罪を許してください、私の命を捧げますからって言っても受け取れない。だけどイエス様が、じゃあ私があなたの代わりに自分の命を捧げます、それは神様は受け取ったんですね。受け取る価値があったからです。罪も汚れもないからね。それがイエス様の十字架というものなんですね。十字架にイエス様がかかられた、救い主が十字架にかかられた、神の御子にかかられた、それは私たちの代わりに十字架にかかって自分の命を神様に捧げてくださって、償いをしてくださったんです。罪の償いをイエス様がね。だから神様はその命を受け入れました。もう十分に価値がある。イエス様ご自身は罪のない方ですから、イエス様ご自身が自分の罪のために捧げる必要はなかったわけですから、私たちの身代わりに、しかも全ての人の、全ての全人類の、それは過去の人も現在の人もこれからの人もです、全ての人の命の代価として余りあったわけです。もうね、いくらお釣りを払ってもね、十分に賄いきれる、 何十億という人、あるいは今まで通算したらもう100億何百億かもしれませんけど、そういうような人たちの命を、そういう人たちの罪の償いのために代価を払うということで、イエス様の命を払ってもまだまだまだ十分に余りあった。だから神様はイエス様の命を受け入れました。十分です、これで。だからイエス様が私たちの罪のために自分の命を払ってくださった、代価として捧げてくださった。神様はそれを認めてね、十分に価値あると認めて受け入れてくださった。だからそのことがなされたんだ。しかもそれは全ての人のためのものでしたけど、私のためだったんだ。これが私のためだった。このイエス様の十字架が私のためにイエス様があの清い尊い命を代わりに捧げてくださって、罪の償い、自分の私の罪の償いをしてくださったんだということを信じます。これが信仰ですね。これが救い主に対する信仰です。そして神様はそのように信じたならば、あなたに罪の許しを与えます。あなたの罪は償われたことを認めます。だからもう罪が私たちから取り去られたということです。で、神様はそのようにしてくださったわけです。それが父なる神様が計画してくださったことですね。それは新約聖書が始まって、マタイによる福音書から新約聖書が始まって、いきなり新約聖書の中に記されていたことではないんです。記され始めたことではないんです。それは旧約聖書からずっとその予言が語られてました、神様によって。私たちがよく知ってるイザヤ書53章、箴言22編とかね、69編とか、いろんなところに出てます。イエス様のその贖いのことがね、出てます。だからもうずっと前から神様は人の罪を許すための手立てをちゃんと考えてくださってた。そして新約時代に入って、いよいよ私はそのことを実現するために、私の愛する一人子を使わす。そしてイエス様はあのように人の姿を取られたわけです。そしてイエスという名前を与えられた一人の人となられたわけです。そして十字架にかかりました、現実に。そのように私たちの罪の許しをなしてくださる神様が存在するということを信じる。そのような神様がいらっしゃるということを信じる。天地を作られた神様が私たち一人一人のためにそのように計画をし、実現し、そして信じることだけによって私たちの罪の許しが、キリストのあの贖いの技が適用される。そのことを神様はしてくださったわけです。そういう神様を信じることですね。そういう神様がいらっしゃるんだ、本当に。目に、私たちの肉眼には見えないけれども、いらっしゃるんだ。そして罪が許されたら、私たちの霊は生き返るんです。霊が生き返るから、霊によって神様を今度知ることができるようになります、ね、死んだ霊は神様を知ることはできませんけど、感じることはできませんけど、生き返った霊は神様を知ることができる。なぜならば神様はご自分の霊を私たちが生きるものとされた時に与えたからです。創世記に書いてますね。アダムを作られた時に鼻から息を吹き込まれた、霊を吹き入れたからです。霊が吹き入れられて人は生きるものになったと書いてますね。だから霊が生きなければ神様を知ることはできないんですよ、ね、そのようにして私たちが罪が許されて、イエス様を信じて罪が許されて、霊がもう一回生き返ったならば、今度はこの生き返った霊によって神様を知ることができるようになるんです。これが救いですね。その神様が確かに存在され、永遠にいらっしゃる神様である、それを信じることがまず第一のステップです。それは神様が喜ばれると言っています。そういう信仰、その最初の信仰を神様は喜ばれる、 ここから始まるんだって言ってるんですね。私たちの信仰は存在されるということを、神様がそれを信じる、そこから私たちの信仰がステップが始まっていくんですよ、ね、そう言ってますね。そして二つ目のことは、神様が求める者に報いる方であることを信じる、ね、書いてますね。報いるってどういう意味の言葉でしょうね、報復ですか。報いる、お前のしたことに報いてやるとか、ね、報復、リベンジじゃないんです。この意味はね、リベンジじゃないんです。この意味はね、褒美です。褒美、報酬、報奨、褒美、褒美を与えるっていう報いです。リワード、ね、英語で言えばそうですね。報いる、報酬です。神様は求める者に褒美を与える、報奨を与える、そういう方であることを信じなければならないと書いてます。イエス様は山上の水域の中で何度か弟子たちに語られました。まあ群衆たちも聞いてましたけど、有名なマタイの福音書の5章のところ、書いてますね。いわゆる八福の教えっていうふうに言われるところがずっと出ててね、そしてその後ずっとこう読んでいきますと、6章の33節にこう書いてますね。何よりも神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは全て加えて添えて与えられると書いてます。添えて与えられるこれらのものって何かというと、衣食住です。着るもの、食べること、ね、住むこと、まあそういうことですね。要するに日常の衣食住。イエス様は主の祈りの中で言われましたね。こう祈りなさい、我らの日曜の糧を今日も与えてくださいっていうふうにね、祈りなさいって書いてあるところがありますね。日曜の糧、まあ訳にもよりますけど、日曜の糧って何ですか。日常必要な糧ですね。日曜の糧だから、つまり衣食住です。衣食住、これらのものに添えて与えられるこれらのものは衣食住のことです、ね、食べること、住むこと、着ること、いろんなそういう日常、日常生活に必要なそういうもの、それらのものは加えて与えられるって書いてます。神の国と神の義を求めたらです、ね、ここで、ね、大事なのは、神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるって、加えて与えられるんだからおまけですね、言ってみれば。つまり神様がまず第一番目に与えるのは神の国と神の義です、ね、神の国と神の義を求めなさい、そうすれば神の国と神の義を与えます。そしてこれらの日常の糧は加えて与えられますですね。もっと詳しく読めばこれはそういうことです。だから神様は私たちにとって必要なものは全て知ってます。だから必要なものは神様は求めれば与えてくださるんです。7章のところにも書いてますね。求めなさい、そうすれば与えられます。誰でも求めるものには与えって書いてます。必要なものです。じゃあ欲しいものは何でもくれるのかってね、ちょっと違いますね。日用の糧ですから、日常必要なもの、ね、だから欲しければ何でも与えられるわけではないです、ね。武井さんのようにね、たくさんお金儲けだ、ね、儲けられだって言って、で欲しいからといって与えられたかっていうとね、神様はそれをとどめましたね。賢い方ですから、ね、失敗しないように、まあ失敗しましたけど何回もね。でだからね、必要なものは与えられる、必要なものは何でも。必要かどうかはもちろん自分自身が判断することもありますけど、神様はよく知ってます。神様は私たちが必要なものはよく知ってます。だからね、それは求めていいんですよ。で私たち日本人ってね、こう何かそういう貪欲に求めることって嫌うでしょ。 そういう民族性だと思いますけど、ね、アメリカ人はアメリカファーストって言いますけど、日本人は絶対ジャパンファーストって絶対言わないね。まずね、遠慮深いし控えめだし、まあ、今の人は必ずしもそうではないけど、もともとね、日本人のメンタリティの中にはやっぱりそういうね、遠慮というかそういうものがありますね。だからね、日本人はね、政治、特に外交が下手だと言われてきました。ずっと、まあ、島国だからね、鎖国もしたし長い間だから、あまり外国との交渉をしなかったこともありますけど、だけどもともと下手だと思います、日本人は。ね、その他の人と何かこうね、関わりを持つかっていう、まあ、国と国との間もそうです。だけど安倍首相は長く総理大臣してるので、G7 とか G20 とかね、見ても結構ね、他の大統領とか首相とかとこう一緒にいても、あんまりなんとなくね、こう、なんていうんですかね、こう貧弱な感じはしないね、結構堂々としていますね。だから、まあ、キャリアが長いから外交手腕も身につけてきたんだと思いますけど、だから互角以上に確かに渡り合ってると思います。でそれは、日本人の政治家としては、まあ珍しい方かもしれませんね。外交が下手なのはやっぱりこう日本人の民族性というかメンタリティーによる、と思います。だけどね、神様は遠慮と謙遜とは違うと言ってます。遠慮というのはね、必ずしも良い性質ではない。謙遜は大事です。謙遜であることは重要です。ね、私たちクリスチャンにとって。本当にへりくだる自分自身というのはよく分かっている神様の前に、その謙遜さというのはとても大事ですけど、何でも遠慮しなさいとは言ってない。今も先ほど何回か言ったように、神様は求めなさいって言ってるんですよ。求めなさいってね。聖書の中にいくつかね、そういう求めること、純粋に、一途に、そして神様を信じるがゆえに求める、そのことを進めてます。私たち逆に、例えばヤモメと裁判官の例え話っていうのが聖書の中に出てきますけど、ね、ヤモメがね、もう苦しい目にあって、そして裁判官に裁判してもらおうって言ってね、夜中でもだんだんって叩いてね、裁判官様起きてください、ね、私に正しい裁きをしてくださいってもう何回も言って、しつこく。そしたら、裁判官がね、もうやりきれない、もう早く、裁判してあげなければもうずっとやるって、ね、そういうふうに言って、裁判をしてあげるっていうふうに書いてますね。でその後でイエス様が言ってます。確かにね、まして神は夜昼叫び求めている選ばれた人たちに対して裁きを行わずにいつまでも放っておかれることはないって言ってるんですよ。夜昼叫び求める人たちに対して神様がそのまま放置して神様の正しい裁きを行わないでいることは決してないとこう言ってます。だから私たちは神様に求めていいのです。だけどさっきから言ってるように、欲しいから求めるってんじゃなくて、必要なものは求める。その代わり必要なものは何でも与える。これが神様の約束です。この御言葉の通りなんですね。求めるものに神様が報いてくださる方であることを信じなければならない、ね、書いてます。皆さん、よく知ってるタラントの例え話ありますね。あれこう読んでみてね、私を考えてみると、ああ1タラント2タラント5タラント預かったしもべがね、主人が遠くのところに行って戻ってくるまでに一生懸命働いて、そして、あなたたちが、活用してこれを増やしなさいって預けられたって書いてますね。で1タラントのしもべはね、主人は厳しい方なんで隠しておいたって、ね、で2タラント5タラント ノアしもべはね、それを活用して倍に増やした。2タラントのしもべは4タラント、5タラントのしもべは10タラントに増やしたって書いてますね。で、主人が戻ってきて、2タラントと5タラントのしもべを褒めましたね。よく2人とも同じ言葉で褒めてます。よくやった忠実なしもべ。5タラントの方をね、よくよくやった忠実なしもべって、こっちはよくやったと言う。2人ともよくやった忠実なしもべって褒めてますね。で、1タラントってあれ莫大な金額なんですね、実はね。1タラントって6000デナリですから、1デナリは1日の労賃ですね。まあ今の労賃で言えば1日、5000円、仮に5000、5000円は安いかな、1万円ぐらいで働いてもらうかもしれませんけど、まあ例えば5000円だとしても、6000デナリって言うと3000万円ですよ、1タラント、ね、だからすごい額ですよね。もっと多いと思いますけど、1日5000円じゃないと思いますから、今の賃金はね、もっと高いと思いますから。だからとても1タラントも預かったしもべも、ものすごい大金を預かったんです。不平不満はないんですよ。それを活用して3000万円でいろんな事業をすれば、いろんなことができたはず、ね、5タラントのしもべはもっとすごい、もう3億円ですから で主人が戻ってきたときに何て言ったかというと、1タラントのしもべは叱られてね、牢屋に閉じ込められて1タラント取り上げられましたでしょ。で、5タラント持って10タラントに増やしたしもべに与えよと言いました。だから5タラント預かって10タラントに増やしたしもべは、結局2タラントのしもべよりも1タラント預かったしもべの1タラントももらったわけです。預かったわけです。11タラント、ね、自分で管理する。まあそれが言ってみれば、この5タラント預かって10タラントに増やしたしもべに対する神様の報いですね。報いです。褒美です、言ってみれば。エレミア書の31章の16節というところ、まあ、見なくていいですけど、こういう言葉があります。主はこう言われる、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさい、あなたの苦しみは報いられると。主は言われる、息子たちは敵の国から帰ってくる。そういうふうに書いてるんですね。で、これ何のことを言ってるかというと、バビロン捕囚になってイスラエルの民が他国に囚われて、そこから戻ってくると予言なんです。泣き止みなさい、目から涙を拭い取りなさい。なぜかというと、私がこれからすることがあなたたちに対して希望を与えるからだっていうわけです。あなたの苦しみは報いられると主は言われる、息子たちは敵の国から帰ってくる。それが私があなたに与える約、あなたたちイスラエルに与える約束だって言ってるんですね。この報いるっていう言葉は、これは褒美ですよ、ね、さっきから出てるこの、報いと同じです、ヘブル語の言葉はサカールっていう、ね、言葉で、やっぱり言語の意味を調べると、報い、報酬、褒美のことです。どうぞ皆さん、ね、本当に神様が報いを与える方であるっていうことを信じる、信じていいんです。そんな厚かましいこと私にはできます、そう言う必要ないんですよ、ね、そういうね、もう観念はね、頭からもう一回払拭、取り除いてください。神様がいいって言ってるんだからいいじゃないですか、別に、ね、遠慮はしなくていいんです。その代わり欲しいものを求めなさいって言ってないんですよ。必要なものは全て与えられるから求めなさい。私実はね、今朝朝帰りしてる牧師室でこれ着替えました。で、実はね、民族総福音化運動の北海道ブロック政会って今晩するんですけど、で、手塚正明先生、高砂教会の手塚正明先生がいつも来てね、メッセージするんですけど、急に来れなくなっちゃったんですよ。それでね、いや私メッセージするんじゃないんですけど、違うんです。 来れなくなってしまって、あの先生必ず執事連れてくんですよ、2人ぐらいね。だから3人ぐらい来るんです、必ずね。でホテルを予約して取ってあったのね。で急に来れなくなっちゃったから、もうそのキャンセルっていうか手塚先生たち来れなくなったっていうんで、北広島の木村先生が私に、ね、電話くれて、先生実はね手塚先生が急に来れなくなってしまって、ホテル3名分、ね、泊まれるんですって言うんですよ。だからね、いや私も行くんですけど先生行きませんかって。でもう一人の先生、なんとか先生っていう先生にも声かけてますってね。でいやそうですか。でね、私ね家内が今日恵庭に行ったでしょ。で昨日から行ったんですよ。で私ねちょっといろいろ話したりすることもあるしね、相談したいことあるから、日曜日だとね礼拝終わったらすぐ帰ってこなきゃならないから時間ないので、土曜日から行ってちょっと泊まってね、そして一泊して戻ってくるようにするっていうふうに言ったんで、あそうだ、考えてみればこれちょうどいいなと思ってね、それで泊めさせていただきますっていうことになった。それで札幌市内のホテルに泊まるなんてそんなめったにないですよ、必要もないからね、まあ、南二条の西5丁目にね東急なんとかなんて、またホテルの名前忘れちゃいましたけど405号室は覚えてるんですけどなんとかというねホテルでね、でそのホテルに昨日ね泊まったんですよ。そして晩ご飯はついてなかったんで、ああそうだ夕ご飯食べなきゃならないなと思って、でそれ谷小路のすぐ近くなんですよね。で私ね何十年ぶりかでね谷小路夜歩きましたって本当に。そしたらねもうたくさんね観光客いるんですよ、もうねニャンニャンっていろんなこと言葉で喋ってる、もうね谷小路がもう人でわーっとたくさんいるんですよ。そしていやこれこんなたくさん来てと思ってね、やありがたいんですけど、それで、ね、でずっと歩いてどっか夕食食べる店探さなきゃならないなと思って、西5丁目からね西3丁目ぐらいまでずっと歩いてたんですよ、これ人混みかけるかけながらね。そしたらちょうど夏なもんですから、店の前にこうテーブル広げて、そしてビールとかなんか置いたんですよ。でいや困ったな、これ食べる、私ご飯食べたいんだけどもって思ってね、ずっと行って西三丁目ぐらいまで行っても何もないんですよね、それらしき食べ物がね。それでひょっと見たらびっくりドンキーやね別に種飛行士で食べなくてもいいんですけど、びっくりドンキーがあってびっくりしたんですけどね。それでびっくりドンキーに行って久しぶりでびっくりドンキーでハンバーグ食べましたけどなんということはなくてね。それで食べ終わってから、いやなんかちょっと物足りないなと思ってね、帰りにコンビニに寄ってね、それでメロンパン一つ買ってねホテルでねそれを追加して食べましたけどな。で今朝早くね少し早めに起きて、で朝ごはん食べてここに来たんです。で実はね今晩も泊まっていいって言うんですよ2泊ね。だからありがたいですけど今晩も行こうかなと思ってますけど私ねそういうふうに言ってますからね、他の人はちょっとね遠慮してもらって物も置いてきちゃったらしいね。ということでね、もうこれ何の報いか分かりませんけどね、何の褒美か分かんないんですけど、まあ、とにかくね神様が一休みさせてくれたと思うんですよね。でしかも札幌のホテルに泊まるなんていうことはめったにないですけど、まあ本当に神様は、私は別に求めてはいなかったんですけど、神様はちゃんと必要を知ってて、ね、そして休息をする時と場所をね与えてくださったなと思うんですけど、どうぞ皆さんこのシンプルな2つのことをねぜひ覚えてください。まだ イエス様を信じていない人たち、特に第一のステップをまず踏まなければいけません。神様は存在していらっしゃる方、神様は常にある、私はあると言われる方、ね、I am と言われる方、その方をまず信じる。そこから信仰の歩みの最初のステップが始まるんです。日本人は特にそうですね。八百万の神々と、ね、言って、本当に目に見えない唯一の神様を知らないですから、神様を信じることから始めなければいけません。本当の神様をですよ、本当の神様を信じることからまず始める。そのステップを踏みしめたら、神様は私たちに、私たちが必要として求めるものを神様はちゃんと知っていて、それに報いを与える、つまり与えてくださる、満たしてくださるという、そういう神様であることを信じなければならない。いいです、神様遠慮します、そうしなくていいんです。求めてください。欲しいものを求めるというよりも必要なものを求めてください。ぜひ、もしね、もっと時間があれば、私は自分のこの信仰の歩みの中で本当に神様が必要を満たしてくださったことはたくさんありますから、それを証ししたいとも思いましたけど、このことを皆さんがしっかり心に留めていただければ、今日のメッセージは、ね、それは十分に語り尽くしたと思います。どうぞこのシンプルな2つの信じることを自分自身のものにきちんとしてね、そして神様はそういう神様であることを私たちが信仰のベースにきちんと据えていく。そしてこの方は真実な神であり、偽ることをなさらない神であり、ご自身が言ったことに対しては必ずご自身が責任を持ってそれを実現される方であること、そのことを経験しましょう。私たちの霊によって知った神様は必ず私たちに対して必要を満たし、あふれるばかりの祝福を与えてくださる、そういう神様であることを私たちの信仰の生涯を通して経験していきましょう。それが自分たちの証になるんです。神様を証する証になるんです。お祈りします。ハレルヤ、主の御名を崇めます。神様は私たちに何かのものを求めてはいません。信じること、信じる信仰を求めていらっしゃいます。それが価値あるからです。どうぞ神様は常に存在したもう神様、そして私たちが神様に純粋に熱心に偽らない心を持って求めるならば、全ての必要を必ず満たしてくださる神様であることを信じること、そういう信仰の歩みを持って神様に応えるものであることができますようにお願いします。そしてそのことを通してあなたの栄光が私たちの人生を通して表せるならば、それは私たちにとって最大の喜びです。どうぞそのように歩む一人一人となられますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。